ばんは、下平です。
小野寺美咲です。
早川洋平です。大人の放課後ラジオ、この番組は YouTube、Podcast、各プラットフォームでお届けしています。チャンネル登録、番組フォロー、よろしくお願いします。
はい。
さやさん、2月に入りました。
2月に入りましたが、はい、今、中国とずっと揉めている、
はい、
まあ、台湾の話ですね。うん、で、あれこれみんな、ニュースでは見てると思うんだけど、でも実際、台湾有事って言うけど、うん、どんな風になるのみたいなことって分かんないじゃない。
分かんな
かったし、もう恥ずかしながらやっぱりちょっとどっかで対岸の火事というか、うん、なんかちょっと近くになかった感じです、
ね、そうだね。で、その台湾有事に関して、まあこの本を今回ベースにしながら話すんだけど、タイトルはですね、自衛隊最高幹部が語る台湾有事、うん、でよくさ、こういう本ってさ、タイトル嘘のことが多いじゃない。
あ、煽ってね。
全然なんか辞、うん、めた自衛官なんだけど下の端のペーペーだったみたいな人がやってるのかと思ったら、今回は本当の本当に最高幹部、
うん、
なぜならですね、見てください、元陸将、元海将、元空将の3人、うん、プラス NSC ね、これまあ NSC って言えば普通アメリカだよね。2013年できたばっかりの日本版 NSC ね、うん、国家安全、保障局か、ここの次長の4人で徹底的にホテルで缶詰になって2日間詰め込んで作ったシミュレーションがこれなんですよ。
よく作りましたね。
なのでね、正直読むと目から鱗のことがたくさんあります、
うんうんうん、
まあでも僕一番びっくりしたのは中国のサイバーテロの凄さだね。
あ、もう書かれてましたね、たくさん、
うん、だから本当に発電所とか止めちゃうし、うん、それぞれの国の民主派とかさ、
はいはい、
新台湾派の政治家の愛人スキャンダルを流すと
か、ね、そうそう
そう、ディープフェイクね、
うん、でもフェイクだけじゃないからね、うん、愛人スキャンダルなんて抑えてる可能性全然あるので、特に台湾人は中国人だから多いじゃん。中国人の政治家って愛人が何十人もいるのが普通なので、
はい、
うん、いや面白いよね、うん、ということで今回はそのあれこれ言ってるけど、こんなに揉めてるけど、本当に台湾で何かが起きるとき、日本がどんな風に巻き込まれたり、どんな風に参加したりするのかっていうのを、3つのシミュレーションでやってるんだよね、
はい、
でそれをのんびり僕たちの考えも入れながら話していこうと思います、
うん、
ちなみに、台湾は、新島人口2300万、だからなんだろうな、東京都と神奈川県足したぐらいか、
うん、
それで何よりやっぱり今すごいのは当然 TSMC っていう台湾の世界一の半導体製造メーカー、うんうん、まあ、熊本なんかにも工場を作ってくれてんだけど、ここの技術がともかくどっちに渡るかっていうのは、それぞれの国の、まあ、先端企業がどう転ぶか分かんなくなっちゃうぐらい重要なのね、
うん、
なのでまあ価値はあるんだよね、
うん、
しかもさ、その台湾海峡バシー海峡っていう台湾周辺の海峡の、日本の船舶も毎年毎年大型船が2500とか通ってるんだって、
はいはい、
ってことはそこ完全封鎖されちゃうと、うん、日本の石油ルートが閉じるし、うんと遠回りしないといけなくなる、
もう要なわけですね。
今のヨーロッパに旅行行くのにロシア飛べないどころじゃないってことです
ね。そうそうそう、そういうことで なので意外といろいろと日本にデメリットはあるんだよね、うん、
そうだから、なんか直接的にっていうのがあるんですよね、
う
ん、だからね、
そうだから意外だよね、台湾海峡でその例えば中国が軍事行動を起こすと、ガソリンの値段が1週間かそこらで何十円も上がってオイルショックになるとかさ、
うんうん、
そんなダイレクトなことだから、本当対岸の火事でしたけど、いや、うん、本当に有事なんだっていうのは、
まあ、あるけどね、うん、ただだからといってそんなに頑張って日本が戦わないといけないっていうこともないじゃん、
うん、
正直台湾の人って中国語喋ってる元中国人なわけじゃん、
うん、
一応その台湾中国本土から国民党の人たちが移って今作った国なので、うんうん、そう考えるとね、その揉め事に日本人が何千人何万人って死ぬほど頑張って戦いに行かないといけないのかなって気もするじゃん。ああ元に帰るだけだよねっていうのあるからさ、
だからこの本読んで、まあ、どこまで正直理解できたか分かんないですけど、うん、回り回って今井田さんがおっしゃったような、うん、ところもちょっと思いますよね。
思うね。だからそんなに正面から向かって戦うのはしんどいよなっていう、
うん、
ちなみに、中国の GDP は今日本の、5倍6倍5倍ぐらいか、
そんな
か、
うん、日本が600兆もう中国は3000兆近いので、うんうん、で軍事費に関しては日本のまま何倍もなんだけど、うん、実は中国の軍事費っていい加減だから分かんないの、
あの人口と
成長率と一緒で、うんうん、なのでそう考えると、はい、うわそんなにでかくてしかも人もいる軍人もたくさんいる国と、うん、台湾をまあ友好国だから守るっていうためだけに無茶な戦争をやる必要はないんじゃないとは正直思うよね、うん、でも当然我が高市総理は乗り気だから、うん、もし台湾で軍事侵略があれば、日本の存立危機事態であるのでって言っちゃったじゃない。存立危機事態って、日本が軍を動かすってことです、うん、特にメインで戦うアメリカ軍のと一緒に軍を動かして戦うっていうことにを明言しちゃったんで、うんうん、いやアメリカでさえ曖昧戦略を取っている、いややるかどうかは分かんないよ、ただやめてほしいし許さないからねみたいなことだけ言ってるのよ、うん、それを日本だけ先走っちゃったんでこんな激しい反応が習近平から返ってきてるっていうのが今の状態なんだよね、うん、
より有事に近づけさせなきゃいいですけどね、
そう
発言が、ね、そうですね、うん、
だから突然昨日パンダが帰ったし、
いやそうですね
先週かなんかレアアースの輸出は禁止されたしで、なので本当におっちょこちょいで軽いんだよねセリフが。アメリカが曖昧戦略なのに日本だけ俺はやるぞって言ってるのはバカじゃ なんか力のない子分が跳ね返りでいくぞっていう、
でも言い方あれですけどなんか日本人論言いたくないですけど、うん、ちょっとそういうところ苦手なとこないですか、日本人自体がちょっとグレーが苦手というか、うん、
グレーが苦手というのもあるし、うん、外交上の微妙なルール、うんうん、外交の上でこれは守っておくべきだねってジャーゴンというかその方言みたいなことが分かってないって感じかな、
うんうん、ちょうどねこの収録時だと、ね、選挙も近いし、うん、なんか そこで直接わかんないですけど、ね、なんかよりはっきりみたいな言うのがなんか押しちゃったみたいなのあるんですか なんかね。
あなるほど、でももともと結構あるけどってそういうところがありそうなイメージが、ね、
ちょうど1月26日にこの日本が逃げ帰れば日米同盟潰れるって言っちゃってまた、ね、うん、火ついちゃってますからね、
うん、だからね正直、まあ、日米同盟は大事なんだけど、うん、今のアメリカを見ているとそんな一本にかけないで両掛けした方がいいんじゃないと思わない、うん、
いや本当
中国とも仲良くしてアメリカのご機嫌も伺ってぐらいの方が、うん、これからアメリカがそんな信じられるのかっていうとこあるもんね、
もうなんか一つにかけて突っ込むみたいなもうやめたいです、
うん、そう取った方がいい、
日本の歴史から
そうで、こういうふうにさ言ってるのよくわかるんだけどさ、やってるぞっていう風に高橋さんが言うのもわかるんだけど、うん、その始めのは簡単だけど撤退とかさ、
いや本当そうですね、
事後処理のことを日本人ってほとんど何も考えずにやっちゃうじゃん、うん、それが苦手だからダメなんだよね、
なんか本の中にもありましたもんね、戦争を始めるのは簡単だけど引く方がもっと大変、
いや本当に難しい収めるのは、うん、ちなみに、この本で書かれているシミュレーションは3つです。1つはですねグレーゾーン継続っていう、うん、これはもう大規模軍事演習を台湾海峡でやって、まあ、台湾を今取り囲むようにして周囲全部でやるんだけど、はい、今中国は、うん、でそこからそのまま海峡封鎖になり、いつの間にかでここからまあ100カイルとかで外国船の立ち入りは禁止だぞって言って日本船とかアメリカ船も入れなくする、はい、で同時にサイバーテロを起こして、台湾の政治家の愛人スキャンダルとか、はい、隠しマンションとかを暴く、そしてネットを止める、発電所を止める、でこういうふうに海峡封鎖をされてしまうと、あの船って、航行するたびに保険かけるのね、うん、嵐なんかで沈んだら大変じゃない、うん、まあ高価なものだから積み荷もそうだし、でその船舶保険が急激にビュンって値上がりしてしまうので、いきなり日本は海峡封鎖っていった瞬間にオイルショックになってしまうという、
ちょっとこれ読まないと全然想像つかなかったです
ね、
全部がつながってるわけですね、
うん、そうで、こうした事態で、まあ、台湾軍と、中国軍がにらみ合う状態で米軍が派遣されていって外洋で中国軍を監視しているっていうような状態が長期化してしまうっていうのがこのグレーゾーン継続っていうパターンなんだよね、うんうんうん、まあ、グレーゾーン軍事演習から戦争って一歩手前のグレーゾーンでずっと海峡を封鎖して、なんで海峡封鎖がいいかっていうとさ、うん、ここなのよね、長期化すれば兵糧攻めができる、
うん、
ちなみに台湾の LNG 10日分しかない、石油も3ヶ月、石炭は40日、だから3ヶ月封鎖をすると台湾のエネルギーはほぼゼロになってしまうんです。
まあ LNG ってあれですもん、天然、うん、液体天然ガスか、
そうだよ、まあ LNG、 まあ要は発電に使うものばっかりだからさ、
わー、
だからこれが止まると、石油が止まれば、まあ、車が動かない、 でこことここが止まると火力発電所が止まるっていうことで、うん、台湾がもうブラックアウトしちゃうんだよね。
本当だ、
うん、で石油どころかこっちはやっぱもっと早いから一月で台湾全土ブラックアウトです。電気がなくなる、 TSMC の工場も動かない。そうすると台湾の半導体がないと作れないものって日本のスマホとか自動車とかたくさんあるから、うん、日本の工場もほぼ止まっちゃう。
影響が大きいですね。こんなに、うん、
大きいんだよね、うん、なのでこのグレーゾーンで海峡封鎖をされるだけで日本への影響はバカでかい。
これ見ると第一段階のまだ最初ですよ。
本当です
よね、最初でいきなりすごいインパクト。
そうインパクトある話、うん、
そうなんだよね。だからねどうするんだろうっていう。ただこれすごくない？こんな能力が中国にあるっていうさ、う
ん、これ思いました。なんかあのサイバーテロのイメージってウイルスをこう飛ばすみたいな、うん、なんかそういうのありましたけど、うん、あこういうスキャンダルでも人は死ぬんだというか、
まあ死ぬっていうかもう政治状態をめちゃくちゃにしたいわけだよね。
なっちゃうんですね。
でこれ当然これ台湾の政治家だけじゃなくて日本の政治家の愛人スキャンダルなんかもあるんじゃないかというふうに元自衛隊の将軍たちは言っております。
書いてますっていう
おもろいよすごく。
こういう書き乱し方もあるんだっていう、うん、
まあ、でも今のサイバーテロも正直確かに中国ここまでできるんだって思っちゃいましたけど、うん、やっぱりその思っちゃってるの自体がねこの間 の、うん、あのアメリカがレアアースのも中国が舐めてたじゃないけど、うん、僕らも含めて、うん、まあ、反省っていうと個人だからあれだけど、
うん、正確に捉えられてなかったな
っていう、ここまでやってるわなっていう。
そうだね、やっぱロシアと中国に関してはサイバーテロもあの悪いことを国を挙げてやってるんだよね、北朝鮮と一緒で、うん、で正直日本にはこういうサイバーテロ部隊はありません、
うん、
アメリカはあります。で日本はこういうの一切ないからちょっと弱いよね、う
ん、国としては生前国って感じですかね。
そうそうそう、あの日本は民主主義で世界仲良く自由で人権で、まあヨーロッパの憧れみたいなものをそのまま取り入れたんで、
マインドとしては美しい。ちょっとこれ読むとますます言ってらんない感じ、
うん、やってらんないよね、
まさにだ。
確かに、いやでもこういう風なのを聞くとちょっとびっくりするよね、
うん、
要するにこれ戦争じゃないのよ全然。まあ要はウクライナ戦争の前にロシア軍が国境に集まったぐらいのことで、グレーゾーンで戦争になるかならないかっていうところで海峡封鎖をしたまま長期的に睨み合っているっていう純戦争状態なんだけど、戦争にはなっていない、人もあんま死んでない段階でこれだから、
今のこの物価高で大変だなんていうあれじゃないですよね。
そうだね、日本の石油がまたガンって上がると、で当然そういう危機なので、ただ今回分かんないな、でも年は売られるな、戦争の当事者国になるとなるから、
うん、
だから例えば円が上に10円とか20円吹き飛んで、うん、1ドル180円になって、
うん、
石油が250円とかになるっていうイメージでいいんじゃない、
うんうんうん、
もう十分ないろんなダメージが来てますけどね、うん、でもこれまだ戦争ではない。
これだから逆に言うとこの定義でいくと、うんうん、なんかこの読んでて今日もずっとこのこともやもや考えてると、うん、果たしてもうなんか有事ってね、うん、あのいつ起きるかより、まあ、どう始まるかとか、あといつ気づいたらちょっと始まってたみたいな感じだと受けたんですけど、うん、そういう意味ではまだここまで達してないんですよね。
そうだね、うん、ただ毎年毎年大規模軍事演習っていうのは中国はやってるね。
そうそうそう、
台湾の海峡バーッと取り巻いて、
それはこういうことも含めてやってるわけですよ。
そうそうそうそう、
その一歩手前というか、
うんうんうん、あとはやっぱり示威行為だよね、
うん、
こんなに力があるしいつでも取ってやれるんだぞっていうのを毎年見せつけることで心を折ろうとする、
うんうん、
ただそれを見たので逆に台湾の人たちは引いてるよね、
うん、
で特にやっぱ大きかったのはあれじゃない、あの香港が一国二制度って言って自由になるかと思ったら、香港ももう完全に選挙はあるけど立候補者は全部共産党公認の人ばっかりみたいな世界だから、そんなの民主主義じゃないじゃん、
う
ん
う
ん、
そうですね、うん、ということでね、この後まだこれ第一段階で ね、
でね
この話ですけど、この後のステップもあるのでいろいろね、入っていきたいと思いますが、うん、ここでお便りとご質問、
はい、
お願いします。させていただきます。お便りからです。サイアミーズ猫さん、女性の方からです。毎週楽しみに視聴しております。歴史界や経済界が好きでメンバーシップに登録しましたが、まさか BL が統合特集される日が来るとは。ちょうど特集第2弾の配信の数日前に実家の段ボールの山から愛のくさびカセットテープと風時の歌ビデオテープを発掘し持ち帰ったばかりでした、就活として処分しようか悩んでいたのですが、第2弾で言及されたのも典型だと思って取っておくことにします。第3弾もお待ちしていますということで、ありがとうございます。
いやでも面白いよ ね、 面白い
ですね、
処分する必要なんか全然ないじゃん、大事に取っておけば値段がつくかもよ。
私はそれを触りたいです
本当にちなみにさ、第3弾やるとしたら何なの？
いやもうエラさんが うん、2段の最後におっしゃってたもう18禁 BL 特集
ハードコア BL ね、
はい、やりたいです。
あ、それはちょっと見てみたい。
いつでもできます、うん、もう弾はありますっていう感じで、うん、いやありがとうございます。はい、はい、では質問いかせていただきます。ヤス、さんからいただいてます。皆さんこんにちは。最近私はデジタル断捨離を行っています。自宅には Wi-Fi がなくスマホの毎月20ギガとかが使える上限です。断捨離を行うと毎日使える時間が増えて読書する時間ができたりします。通勤時の電車などは YouTube を音声のみ流したりしますが、あとは会社の昼休みに YouTube 見たりネットサーフィンしたりで十分。本当に他の人たちがいつもスマホで何を見てるのかなと思ったりします。皆さんはスマホを1日何時間使用してますか、ということで。どうでしょう、
分かんないな。僕でもほらタブレットだからね、家では。
なるほど、う
ん、でスマホはほとんど触んないことが多いかな。
あ、
うん、でも画面が小さくて読みにくいし、ね、長文が読めないからね、スマホだと。
確かに、ね、うん、確かに
僕が一番多いのは YouTube と Kindle、う
ん、あ、 Kindle も結構見ます。
Kindle Unlimited はビル、
うん、
もうほんと週刊文春とか新潮も見るし、
あ、そうかそうか、そういうものとして、
うんうんうん、
で何、無料のグラビアアイドルのやつとか、
あ、見ます、
いるかなとか言ってみて、うん、でも本当に案外さ、いないね、この子すごいいいねみたいな子は、
逸材みたいな方はいらっしゃる、
うん、だから売れる前のアイドルのやつがバーって並んでて、はい、どっかのやつで、
うん、
でほら、小松菜奈さん、
はいはいはい、うん、あ、おっしゃってましたね、
うん、こうやってザーって20人ぐらい見た中でうわって見た瞬間、この子本当に綺麗だし売れると思ったのは一人だけだった、う
ん、おー、すごいカリスマになってますもんね、
う
ん、今
若い頃のね、
すごい。でも早川さん結構お仕事でも使ったり
しますよね。そうですね、なんかちょっとお答えになってるか分かんないですけど、僕もそのいわゆるデジタルデトックスが一番好きそうじゃん、
うん、
で一回試みようとしたんだけど、うん、もうそれ全部やると逆にすごいストレスになるから、もう最近はね、うん、もうなんか全部受け入れようみたいにやってるから、うん、あんまり断捨離してないけど、でもやっぱりイラさんじゃないけど、やっぱり僕は耳からが多いんで、
あ、そ
っ
か、
まあ Kindle も読み上げてるし、うん、オーディブルも聞いてるし、あと普通にラジオも聞いてる、
うん、うん、
だからまあそっちで行けば、まあ、10時間多いかな、でも6、7時間は、ただただイラさんのもう見ることあんまないっす、
うん、いや目疲れるよねスマホは。
そう、
うん、
なんかパソコンで仕事してチャットをスマホで返したりするので、うん、私多分10時間ぐらい使ってる日もあると思います、
うんうんうん、1日10時間も働いてんの。
あ、いや
働いてるかどうか分かんないな、
貧乏暇なしかも。でも私すごいハマってるんですけど、ちょっと話ずれますけど、うん、青空文庫って
あるじゃないです
か。あれを無料で読み上げるアプリがあるんですよ。
へ
ー、あれに今ドハマりしてるので、結構永遠に、
うん、そうなのよ青空文庫さ、あのちょっと昔のさ、これいい作家なんだけど今本屋にはないんだよねっていうの、
ありますよね、
そう、あの戦前の SF 小説とかさ、
確かに、うん、いっぱい
あるんですよ、あるのよ、いいのよ意外と、
本当に久しぶりに読んじゃいましたよ、いい、ね、心とか、うん、そう面白いです
っていう、いやでもね、あの関連してですけども、いつも思いますけどね、本当に美咲さんね、これ文字小さいの見えててやっぱ若いなと思いますよ。ちっちゃいですよね、江川さんめちゃくちゃ、
日本語の卒は小さい
じゃん。そうですよ、横から見
てるからですよ、これはもう頭入ってるからあれだけど、いやい
つも全然、
だって僕この間も言いましたけど、最近あのモニターをね、10年ぶりぐらいに外付けの新調して32インチで、やっぱ目疲れないですね、
全然
大事
本当そうよ、
うん、だし、だけど結局買ったけどなんか原稿打つんじゃなくて 4K で Apple TV 見てるみたいな。
あ、なるほどなるほど、
まあいいですね、大きい文字がいいです
でした。いや面白い、
ちょっとずれましたけどね、
はい、ありがとうございます。
はい、ということで、この後本編に入りたいと思いますが、そうですね、ここでお知らせがあります。著者の声、僕がですねこれぞと思った本の、小説家の方、作家の方にお会いしているスピンオフ著者の声第26弾、ですね、3年ぶりにですね、直木賞作家の一穂道さんに、お会いしてきました、これまた3年ぶりの長編小説アフターユーというですね、ミステリーとファンタジーがちょっと融合したようなんですね、
今
まで、はい、非常に面白い、作品を、インタビューしてきました。まあ、内容は元よりなんですけど、当時もね会社員を続けながらっておっしゃってたんで、直木賞を取ったことで何が変わったのか変わってないのか、そのあたりも含めてお話を伺ってきました、うんうん、
それは価値あるね、
そうなんです、
珍しいインタビュー、
そしてちょっとね高野山に行ったっていう話なんかもキーワードとして残しておくので、まあよかったらね、
概要、誰が高野山に行ったの、
え、
一応さんが、
そう、なぜ行ったのかということも含めてですね、
ね、呪術廻戦かな、
はい、なぜかも含めて創作の秘話なんかもありますので、うん、概要欄に URL 貼っておくのでよかったらご覧ください、
はい、
ということで続きはこの後本編4通りご視聴方法がございます。 YouTube、Apple Podcast、audiobook.jp、ニコ動、いずれかの方でご視聴ください。詳しくはこちらの概要欄からどうぞ。ということで本編で、
はい。